今週末3連休という方も多いと思います。敬老の日の3連休でございます。人生の先輩方に、高齢の皆様方に心よりお祝いを申し上げます。今日は皆様とご一緒に詩編の71編をまず開いて見てみたいと思います。聖書朗読で読んでいただいたところのその少し前の方から見ていきますと、71編の9節に、老いの日にも見放さず、私に力が尽きても捨て去らないでくださいという祈りの言葉があります。ダビデはこの時いくつぐらい、年齢は何歳ぐらいだったのでしょうか。想像するしかありませんが、18節で私が老いて白髪になってもというところから、まだそれほど高齢で白髪ではなかったのだろうけれども、もうそれに近い年齢だったのではないだろうかと推測できます。そしてこの15節16節17節18節と、語る、唱える、語り、伝えるという言葉が繰り返し用いられています。ダビデは自分の生涯を振り返り、そして神様の正義、御業、それを語り伝えるという使命を強制されてではなく、自分の体験からそれが自分の使命であるということを強く感じ取っていたのだと思います。この主の御業を来たるべき世々に、世代に語り伝えるということは、年齢に関係なく私ども一人一人が取り組まなくてはならない課題です。そしてそれをどのように成していくのかということですが、今日は敬老の日にちなみ、ある姉妹の証を通して神様のお導き、その働きを皆さんに分かち合いたいと思ってまいりました。その姉妹のお名前は藤平安子さんです。家内の母でございます。ご存知の方多いと思いますが、今年の3月にブラジルから来日し、今うちで一緒に暮らしています。安子さんは今年の12月で満93歳になる、なられます。大正15年のお生まれで、出身は千葉県長生郡長南町というところ、三育学院大学のキャンパスからそれほど遠くないところでお生まれになりました。そして家族は両親と4人姉妹、安子さんは三女で、そして小学校に上がって間もなくの年のその6月のある日ですが、神戸の港から船に乗って南米のブラジルへ移住して行かれました。幼い頃の思い出ですが、神戸の町の移民収容所で出発前の 4、5 日を過ごした思い出は今も残っているということです。ここで少し簡単に、ブラジル移民とはどういうものであったのかということの調べたことを本当に簡単に紹介してみたいと思います。海外移住はもうそれ以前、ブラジルよりも前に北米やペルーに向かって実際にありましたが、ブラジルへ始まったのは明治41年1908年のことです。今年111年目ですね。4月の28日が第1号第1便の船カサドマルが出た日でした。 乗船871名という記録があります。その背景にはブラジルの広い広いコーヒー農園で労働者が不足していたということ、それには黒人奴隷制度をブラジルも廃止したということや、他の国の移民が減少していたという事情があったということです。コーヒー栽培には安い労働力が欲しいという事情、そして日本国内では日露戦争が終わった後、不景気で、そして職がない、海外に出てという、そういう方向で国が策を出していったのでした。統計で見ますと、大正14年から昭和10年までのこの約10年間が最も移民が盛んだった頃ということです。安子さんのご家族もちょうどこの昭和の初期にブラジルへ渡っていきました。船旅は神戸からブラジルのサントスの港まで45日かかっていました。現地に着いてからはブラジル拓殖組合という団体、現地では通称ブラタクと呼ばれていた、その組合が移民のために移住地を開拓し、土地を分譲して待っていました。サンパウロ州の最も西側の外れの方に日本人の植民地がいくつかできたようですが、そこに入植しました。コーヒー農園で働いたのではなくて、綿の栽培をしたというのです。その明治大正の本当の初期の頃はコーヒー農園の労働力だったのでしょうが、この頃になると綿の栽培という選択肢もあったようです。ただその仕事は困難を極めました。機械はありませんでした。馬に農耕具を引かせて畑を耕し、そして手で種をまいていくということです。家族で男ではお父さん父親一人でした。後にブラジルに渡ってから弟2人妹1人が誕生したそうですが、最初は子供たちが手伝いながらその綿の栽培に精を出したわけです。安子さんはおかげで馬を扱うのが大変上手になったということです。綿花の栽培は決して楽なものではありませんでした。南半球の10月に植え付けをし、約5ヶ月ちょっとで収穫に至るというものだそうですが、種まきをして畑で芽が出て、そして少し成長したときに出たものを間引いていくという作業があって、それが本当に大変だった、苦労をしたということです。背中を曲げ腰をかがめ同じ姿勢で長時間作業するのが大変つらくて、しまいには立って歩けずに膝をついて動かなくてはいけないくらい、それぐらい体に負担がきたそうです。また収穫を迎えると、家族だけでは手が足りなくて人を雇うこともしていたそうです。早朝から綿摘みが始まり、朝露に濡れながら長時間作業していくと手先が冷えてかじかんでくる、そんなつらい思いをしながら、ずっと畑と土とそして農作物と触れ合いながらの生涯を過ごしてこられたということです。途中太平洋戦争がありました。1942年にはブラジルと日本の国交が断絶されたという時期があったのです。その時、その当時ブラジルには約19万人の日系人がいたそうですが、何人かで集まってその辺で日本語を話していると逮捕され連行されたということが当たり前のように起きていた。また地域によっては強制的に立ち退きを強いられるというところもあったそうです。また一般家庭でも家宅捜索という名目で家の中をいろいろ物色される という経験もありました。安子さんの家には日本から親戚祖父が送ってくる日本の雑誌があったそうですが、見つかって余計なトラブルを招かないようにと自発的にその大事な日本の雑誌を燃やすこともあったそうです。お父さんは勲章のついた軍服を大事に隠していたということです。そんなことが戦時中起きて、また砂糖や塩、そういった配給でなくては手に入れることができないものもたくさん出て、窮乏したその生活が思い出として残っているということです。しかし一つ特筆すべきことが、それは学校に行った時に日本人だからということでいじめに遭うようなことは決してなかったというのです。これは安子さんだけでなくて、あちこち方々の証言からも同じようなことを聞きます。それはやはりいろいろな人種が集まって暮らしているブラジル社会のもともとの寛容さの表れなのだろうというふうに思います。このブラジルと日本の国交の断絶は数年続き、移民が再開されたのは昭和の27年のことだったといいます。ですからある空白の期間ができてまた再開した。その時にブラジルの日系人社会で起きた現象は、戦前組と戦後組を分けて、我らは戦前組というふうに自分たちと相手をまた違うものとみなすということが起きていた。そんなことも何かで読んだことがありました。さて、安子さん、20歳頃のことですが、洋裁の先生の家に1年間ほど住み込みで家事をこなしながら洋裁を習い、学んでいた時期があったそうです。それが役に立って、洋裁で後に長女が結婚する時のドレスを自分で仕立てるということもできるようになっていったそうです。学ぶことに関して日系人は大変積極的であったということ、これは今もブラジル社会で尊敬されている面の一つなのです。結婚について聞いてみましたところ、親同士が決めたその相手と結婚するということで、自分からは何も言いませんでしたということなのです。結婚した相手、家内の父も千葉県人でした。ですから同県人同士でという、親の思いが優先されていったということでした。どうしてクリスチャンに、そしてアドベンチストの教会に導かれてきたのかということも尋ねてみたところ、ご主人が最初物見の塔のところで聖書を学んでいたのだそうです。そこにある時からカナダ土作という日本人の牧師が月に1回訪ねてくるようになったのだそうです。そしてその聖書研究が毎月欠かさずに1回、また1回と重ねられていき、そして学び終えてご主人が受洗をした。150キロも離れた遠いところへ、自分の車を運転してではありません、バスなのかあるいは馬車なのかよく分かりませんでしたが、とにかく遠い道のりを苦労とも思わずに訪ねてくれたカナダ牧師の熱意が実っての旧礼入信でした。そのご主人の入信の時、それを境に、ご家族の中に福音が、アドベンチスト信仰が広がっていったということなのです。子どもたちがその後順番に入信していき、安子さんは一番最後だったというのです。当時嫁いでご家族の中では お姑さん、お姑さんも同居しての暮らしでした。ですから、ご主人が教会に行っても、自分はお姑さん、お姑さんと家で留守番をする、畑仕事をするということを優先しておられたということ。そして、そのお姑さん、お姑さんを見取ってから、4、5年経ってのことですね。ようやくそこで受洗をすることができた。その受洗の記念日が9月22日ということ。今年で満40年ですね。そしてその受洗は末娘の家内と同じ日、同じところでバプテスマを受けたということだそうです。家族は息子5人と娘が2人、孫が17人、ひ孫が16人と、その一人一人が心の中に信仰を抱きながら各地で過ごしてくれるようにというのが今の安子さんの日々の祈りです。みんないっぺんに集まるということはありませんけれども、もしそれが実現すれば、そこにはもう一つの集会所、教会が出来上がる、それぐらいの規模であるわけです。聖書の中に登場するさまざまな人物の話を思い起こしてみると、これは移民だ、移住だと言えるお話がたくさん出てきます。例えば旧約のアブラハム、神様のお告げを受けて行き先を知らずに出発したとあります。その旅は移民だったと言えるでしょう。ヤコブと息子たち、そしてそのそれぞれの家族、総勢70名がエジプトへ移住していきました。そして長い年月が経った後、迫害されて今度はエジプトから脱出するとき、これも一つの移民です。入植する先にはもうすでに住民がいて、戦いに勝ってその場所を取らなくてはいけないという厳しい状況での移民でした。ルツの話も移民の話です。夫婦と息子4人、息子2人、家族が4人、飢饉のためにモアブという場所へ移住していったのです。ダニエル書を見てもそのことがわかると思います。バビロンという場所へ捕虜として戦に負けた民が大勢連行されました。強制移住ということです。そして空いた土地には全く文化の違う別の都市の人々がこれまた強制入植させられた。これが当時覇権国家の施した移民政策だったわけです。人は常に同じ場所で過ごすのではなく、生きるために安全な場所を求め、またある時は財産を築くために常に動いているという現実があります。人は常に何かを求めて動くのです。旅をして移住をして、神様はその一人一人の人生の局面に、その一つ一つの段階に目を注いでおられ、そして介入してこられます。私たちがその時にこれは後戻りではないかと感じるような局面もあります。こんな遠回りをしてと焦る時もあるかもしれません。分岐点であると認識する時もあるでしょう。そしてまた深い谷を進んでいるように感じる時もあると思います。それらはすべて私たちがどう感じるかということで、神様は私たちがいかに感じようとも、その一歩一歩の生活を、日々の歩みを 着実に守り導いてくださっていることを確信したいと思います。修法の瞑想の言葉をご覧くださいませ。イザヤ書の46章の3節と4節、有名な聖句です。私に聞け、ヤコブの家よ、イスラエルの残りの者よ、ともに。あなたたちは生まれた時から追われ、太陽出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負って行こう。私はあなたたちを作った。私が担い背負い救い出す。地球の裏側まで移住していくその計画も、神様の背に追われて担われての旅であったと振り返ることができます。私事ですが、私も移住の経験があります。時代は全く違います。私の場合は成田空港から飛行機で行きました。なんという違いでしょうか。しかし向こうへ渡ってから、これも私が計画したのとは全く違う、その道、扉が開かれていって今日の私があります。そして不思議な縁で、私と家内が結ばれたということの、その背景を考えるときに、昭和の初期に遡る、今簡単に述べた2つの家族の移民の話があったわけです。そしてそこから生まれた、また新しい世代、命が働いている、生活している。そしてそこからまた次の時代がつながれていくということなのです。その時その時私たちが求めているものと、振り返ったら出来上がっていたというその足跡、築き上げたもの、それには当然大きな違いが生じても不思議ではありません。その違いを認めるということ、そこに神様のご介在があったということを認める、そのお導きを感謝し証しをするということ、それが御業を語り伝えるということなのではないでしょうか。どこにどういう出会いがあるのか、本当に私たちには分かりません。ですが間違いなく私たちは神様の御手のお守りの中で生かされているということです。年齢に関係なくですね、敬老の皆様方がまたこれからですね、日々を健やかに神様のお守りの中で過ごしていかれるようにと願っております。最後にですね、私は喜んで年を取りたいという本がありますが、その中のほんの一部をちょっと抜粋したいと思います。こんな本です。これは2018年に出版された本なのですが、キリスト教書店だけの投票です。その中で、書店本屋大賞に選ばれたという本なんですが、作者は、イエルク・ツインク、2016年に亡くなられた、ドイツの神学者が書いたものです。こんな文章です。ただ誰もが喜んで年を取っているわけではない。それはよく承知している。老いれば力は衰え、感覚は鈍り、病気や痛みが増す。日々の出来事が億劫になり、記憶は不確かになり、一日が短く夜が長い。友達が亡くなり、親も兄弟たちも行ってしまう。憂鬱さが忍び寄り、この先が不安になる。 若い者たちの配慮のなさと彼らに見下されることで生きがいのなさが募る。こう嘆きを歌い始めたらキリがない。老人は孤独なのだ。そして人様の重荷になっていると思うと心が痛む。体つきも変わってしまい、見栄えはとうにない。これらのことを皆認めるとしても、私はあえて反対を言おう。老いる、老いを生きるとは、人生の4番目の季節を生きることだ。私たちはその季節を一歩一歩知ってゆく。どうかその一歩一歩を知ってゆくという体験が、たくさんの祝福、そしてお恵み、希望に満ちたものであるようにと心よりお祈りを申し上げます。